それではメッセージをこれから各4度牧師によって行われます。私たちはいただきます。タイトルは教会の約束その2です。4度先生お願いします。
皆さんおはようございます。今日は教会の約束2番になります。この1ヶ月前は教会の約束1というタイトルでメッセージしたんですけども、今日は第2番目のメッセージになります。先ほどの戦争のことと平和のことについて聞いたんですけれども、結論的には一つですよね。この本当の平和は神様の中にあることです。だから韓国の言葉では平和を守るためにたくさんの知が必要って、このような言葉があるんですね。今日本の中にこの平和があること、全世界にいろんな国々に平和があることは、この前戦いがあったんです。いろんなたくさんの方から血を流して、血を結果で平和を守っていることですね。イエス様の福音を少し考えても同じと思います。ヘブライ人への手紙には血が流さないなれば許すことはないって書いています。だから本当の平和、本当の救いを得るためには、そのような努力、そして本当に血を流すことは必要かなと思います。1ヶ月前ですから少し忘れたことがあるかなと思って、前の内容はそういうことでした。この私たちは教会ということは、この人間から生まれたことではなく、神様の恵みによって生まれたことですね。だから私たちがこのように日曜日に集まっている理由は、みんなが一つの理由ですね。イエス様がキリストですからです。キリストという意味の中には救い主という意味があるんですね。だから今私たちが集まって礼拝をしているのは、イエス様が私個人の救い主ですからです。だから今日の礼拝の中には、イエス様、私を救ってくださったこと本当に感謝します、その告白が必要ですね。さっき歌ったこの新聖賛美が21番ですけど、私がとっても個人的に好きな賛美ですね。我らの作り主、そう、我らの救い主で、全ての栄光が神様にありますという告白する、この賛美が本当に日曜日に礼拝に特に必要な賛美かなと思います。そしてイエス様は救い主を、イエス・キリストを信じバプテスマを受けて教会に加わっていることを学んだことです。そして全てのことは聖霊の導きによって喜んで互いに約束をいたしますってあるんですね。最初は神様の恵み、そしてイエス・キリストの働き、そして聖霊様の導き、この三位一体的な働きをよって、私たちは今教会の約束ということを告白していることを前のメッセージの時話しました。そして教会はですね、愛によって一つになったところです。さあ、教会は建物ではなく、私たちの交わりの中に教会ですね。イエス様を信じている一人二人三人が集まったら教会になります。だから教会は愛を持って兄弟姉妹を愛し合うことが基本になります。なぜなら、私がイエス様から、神様から愛されたからです。許されたからです。 だから私も全てのことでただ無料でもらったので、私も兄弟姉妹を愛し合うことがこの内容の中に一つだったんですね。でもただこれは教会がなんか親切そして優ししなければならないことではなかったんですね。もちろん教会とイメージはなんか優しい方が優しい言葉で笑いながらこの集まっているこのイメージも確かにあるんですけども、でもイエス様を考えたらイエス様は神殿に入ってこのところがちゃんと神様の御前に立ち上がる、そうそう、正しい道を歩くことが大事、一番大事なことですね。だから本当に愛を持って兄弟姉妹を愛し合うことは何を知っても大丈夫ということではなく、本当に両方互いに正しい道を歩けるようにアドバイスしながら共同体的な生活をしていることが教会のことですよね。これをマタイによる福音書21節に書いているんですね。イエス様は神殿に入って、この両替人のダイヤ、この鳩を売る者の腰掛けを倒されたって書いているんですね。そしてイエス様が話したことは、私の家は祈りの家と呼ばれるべきであるってイエス様が話したんです。今は教会の約束を通して私たちが告白しているのは、この礼拝教会というところは神様が臨在しているところです。礼拝している今も神様が臨在しています。だから臨在している神様に私たちが祈ること、礼拝を捧げることが私たちの礼拝になります。そしてこの関係は互いって書いてるんですね。互いというのは両方関係を結ぶことじゃないですか。だから兄弟教会の中で兄弟姉妹ということは、寂しいな時、嬉しいな時、共に笑う、共に泣くことが両方することです。だから一方的な関係を結ぶことは本当の教会の関係ではないんです。教会いろんなたくさんの方集まっているんですけども、韓国も同じですよね。先週の韓国のサミル教会から一週間夏選挙したんですけど、今は何人ぐらい集まるかわからないんですけど、前私がやった時は2万人以上だったんですね。2万人以上の方は外であっても誰が私教会のメンバーかは知らない。そしてこの牧師を会ってもお名前もちゃんと分からない。私のこの一つの分を担当している青年分会とかこの分会の牧師は知っているんですけど、中年会っても一回話したことがない、そのような状況になるんです。だからこの関係のことは、大きな教会はこの関係を結ぶことを本当にできないんです。私が寂しくてもとっても悲しくても教会に来たら笑うことはできるじゃないですか。元気ですかしたら、いや元気ですしても、本当は中の中には元気ではないんです。でも大きな教会、私のこの調子、私の状況、今私が考えているのことは何かを知らないことが本当に教会かなと考え持っているんです。だから私たちは本当の教会、互いの関係ですね、互いの関係の中にこの愛し合う、喜んでいる、寂しい時も共に泣くことができるような関係を結ぶことが、私たちが告白しているこの教会の約束の内容でした。次はですね、この今日のバプテスマ、はい、こっちですね、1、2、3、4行目ですけれども、バプテスマと主のバプテスマと主の晩餐の2つの例点、また聖書の教えと教会の定めた秩序を守って 教会にはヒットによってなったものではなく、神によってなったものをものと信じます。この文を少し一緒に考えたいんです。バプテスマという今守るという動詞が一つですね。守るの中に何を守らなければならないか、3つのことがこの含まれているですね。一つはバプテスマと主の晩餐を、この2つの霊典を守ることが一つです。そして聖書を教えている聖書が教えていることを守る。そして教会の定めた秩序を守ること、この3つのことを分けることができます。聖霊、この聖霊、バプテスマを守ることはどういう意味か、皆さんはどういう意味と思いますか。バプテスマを守ること、バプテスマを受けるためには何が必要かは、この最初の部分にあったんですね。私たちは神の恵みによってイエス・キリストを信じ、そしてバプテスマを受け、教会に加わるって書いてるんですね。だから教会のメンバーになるためには何が必要ですか。バプテスマを受けることが必要です。バプテスマを受けることためには何が必要ですか。イエスがキリストであることを信じることが必要です。イエス様がキリスト救い主であることを信じるためには何が必要ですか。神様の恵みが必要です。そういうことの今流れの中に私は あるんですね。でもこっちの中にバプテスマを守ることの中には、一つはこの教会の中にいろんな方が来るんですけど、その方がイエス様を信じることができるまで、そしてイエス様を信じバプテスマを受けて教会に加わることができるまで、私は協力することの意味があるんです。これが守ることですよね。二つ目は、ただ何もしなくて新しい命が生まれることができるんですが、そうではないんです。だからこれイエス様の福音を伝えることも示しているんです。このバプテスマを守ること、この教会のバプテスマがイエス様が再び来る日まで続けるためには、私がこの福音を述べ伝えることが必要なことがこっちに示しているいます。そして晩餐のことも守ることですね。このイエス様がこのパンとブドウ酒を飲むとき、この主の晩餐と私たちは今言うんですけれども、主の晩餐の時は、私は彦海先生からこのパンをこの食ってもらって、これを持って感謝を持っていただきますということを話をするんじゃないですか。私はこの前に少し短く祈りを別に個人的にします。神様、弱い存在ですけど、罪人であるですけど、このパンを食べることはイエス様が復活したように、私が死んでも永遠に命を得ることができると、これを信じます。これを祈ってから私はパンを食べるんですね。今主の晩餐を、この主の日、イエス様が再び来る日までずっと私たちが守っている理由はそれです。ただ宗教的な儀式を守ることではないんですね。この中に隠れている、この中にあるこの大きな意味を覚えることが必要です。だからこれ主の晩餐を通して、私たちはパンとブドウ酒を食べて飲みながら、イエス様の血を、そしてイエス様の体、イエス様の十字架の上の働きを覚えながら、私たちもその意味に永遠に命を得ることができますということ、極楽です。だからこの主の晩餐の中には、ただ儀式じゃなくて信仰、極楽が毎回毎回行っていることが 本当に大事なと思います。だからこれを忘れないように、私たちは主の晩餐の2つの洗礼を守りますというこの告白をしています。約束をしています。バプテスマということはバプテスト教会のアイデンティティです。そうじゃないですか。高野灯籠派教会ではなく、こっちは高野バプテスト教会ですよね。バプテスト教会はなぜバプテスト教会を呼ぶんですか。バプテストが大事ですからですね。もちろん教会の一番真ん中の柱はイエス様です。教会の頭はイエス様です。体である私たちですけど、でもバプテスト教会はこのバプテスマを大切にするんですね。だから教会に加わるためにバプテスマが必要ってさっき話したんですけど、私たちは本当に毎月誰かが新しい方が来てイエス様にことを福音を聞いて心を開けてイエス様を信じることができた後で、みんなが本当にバプテスマを受けるなれば、みんなが超喜んでいるか、これを考えなければならないんです。私たちのこのバプテスト教会はバプテスマが中心になる。だからバプテスマを通して教会の一人になるんです。だから私たちは毎週毎週の礼拝をしているんですけど、本当に私たちが祈らなければならないことは、こっちの中にまだイエス様を信じていない方があるならば、この方のために祈りながら本当にバプテスマを受けて救われて、後で天国にいても永遠に一緒に過ごすことができるよう祈ること、そして話すこと、そして関係を結ぶことが一番大切なと思います。その意味があるんです。このバプテスマと主の晩餐の2つの洗礼のを守ることです。そして聖書の教えを守ります。そして教会が決めた秩序を守ります。私はこれを考えたら少しどういうふうに話したらいいかなと考えたんです。なぜ聖書が大事という御言葉が大事ですよしたら、理解できるんですけど、なぜ教会が決めたこの秩序が大事なのかと話したんですね。考えました。これはこの次の教に書いているんです。教会は人によってなったものではなく、教会は神によってなったものですからです。だからもちろん聖書的なこの決まっていることを守ることはもちろんこれは大切です。でも教会の皆さんが信仰を告白して集まって決まっているこの秩序を守ることも大切です。なぜならこの共同体的な生活は本当の生活ですから。今私たちは天国にいることでもなく、この今普通の生活をしています。だからこの中に教会の生活を守ること、そして教会が決めたこの秩序を考えることも大事です。この箴言の16章の9節にそのように書いているんですけど、この人間の心は自分の道を計画する、主が一歩一歩を備えてくださるって御言葉が書いています。だから私たちは教会に集まって役員会を通して、そして総会を通して人間が決めると思うけど、その後ろから働いている神様の導きによって、恵みによって全てのことが前に進んでいること、これが事実です。だから教会が決めたこの秩序が大切なことは、この御言葉によって理解ができると思います。でも人間が決めたことがどのような大切にしても神様の御言葉に比べることはできないんです。だから神様の御言葉がいつも教会には一番になることが を考えたらいいと思います。次は、私たちはこの教会を支え、全世界に主の福音を述べ伝え、神の御旨の行われるために喜んで献金をいたしますって書いています。先にはこの私たちはこの教会を支えという支え合いということを私はこの少し調べたんです。漢字がないので、最初は捧げるかなと思って献金を捧げるように、でもなんか経営がないんですよね。支えと調べたら、この知ったから、この 体重とか重さをしっかりこの持っているこの状況と投資が支えと思います。だからこの 今のその文章を読んだら、教会を支え、そして全会の主の福音を述べ伝え、そして神の御旨に行われるために喜んで献金をします。献金をする理由が3つのことを出ているんですね。一つは教会を支えるためです。教会を支えるため、最近このニュースで統一教会のこのことがよく今ニュースに出ているんですね。これを考えたら、そうですね、まあ、教会ずっと通っている人には大丈夫と思いますけど、やっぱ教会新しい来る人には、献金を、お金を出してくださいとか、献金をしてくださいことが敏感な部分になると思います。特に今の状況ですね。この統一教会は本当にキリスト教会ではないんですけれども、でもイエス様のこと、そしてプロテスタントの教会とかキリスト教会についてよくわからない方の考えの中には、あんまり違うことをなんかこの区別することできないんじゃないですか。何が何かどれか知らないからです。だからこの統一教会のことが問題になって、皆さんも何回聞いたと思います。あなたの教会は統一教会じゃないのということを聞いたことあるかなと思うけど、サミリ教会のすぐ前が統一教会の本社です。すいませんですけれども、はい、だからこの統一教会の7人の息子があるんですけど、この7番目の息子が主教を担当しているんです。だから統一教会のいろんなこのビジネスをよくやっているんですね。だから統一教会の中には一番この教会が大切ではないんです。なぜなら一番大切ならば長男が一番目が運営をしなければならないですけど、いろんな6人のこの兄弟の中に一番目、この医療ビジネスとかいろんな社会的なビジネスをやって、7番目が宗教担当者になる。だからこのように韓国の中に統一教会の信徒、前からこのムンサンミョンという方が亡くなって、信徒はあんまり増えてないんです。下がっている状況になっているんです。でも日本にそのように大きなこの統一教会のメンバーがあること、本当にびっくりしたですね。でも今私が何を話したのか、献金のことです。献金の、私たちが献金をすることは、今統一教会の問題は 何でしたか、一つ部分の問題ですけれども、全ての財産を教会に捧げることも問題だと思います。私も娘がありいます。私親ですね、親ですけれども、あとで家長が大人になって、お父さんに何て言うの、このお金をあげたいって。だから私は、いやそうじゃなくて、あなたが持っている全部を捧げてくださいするなれば、いいお父さんではないですよ。はい、神様も同じです。教会は 神様の部分は決まっています。これは十分の一です。十分の一献金は私のものではなく神様のものです。これは最初から決まっていることです。でもこの後で十分の九ですね、九。十分の九は私たちのために使ってくださいという、このこれを神様が約束したものです。でも教会は全ての財産を献金してくださいことは本当はこれ正しくないんです。でも福音書を読んだらイエス様がその話をしたんじゃないですか。全ての財産を処分して私をついてきなさいってイエス様話したんですね。これを見たら前の韓国の いろんな宗教の中にこれを見てください。本当に信仰がある人は全ての財産を処分して神様に伝える、この頼る人が本当ですって、なんかその話を昔本当に多かったんです、間違い宗教の中に。でもですね、このは特別な状況です。イエス様がなぜその人に話して、いや、聞いているのか、心の問題です。このお金の大きさの問題ではないんです。本当に心の中にイエス様に比べて、イエス様と自分が持っている財産を比べて何がもっと大切に知っているなとイエス様は聞いている、この場面ですね。だからこれを普通に適用してこのお金の財産の問題にしたら教会は困るんです。だから正しくないんです。でも今の献金は教会を支えるために献金をして、全ての影響ですね、教会を運営するために。そしてですね、支えということはただこのお金だけではないんです。霊的な支え、支え合い、そして感情的な支え合い、そして献金が、私が持っている財産を献金することだけできないか、そうではない。時間の支えものを通して私が持っている時間を神様に捧げることができます。そして私が、持っている賜物を通して神様に支えることができます。いろいろなことを奉仕することができじゃない。1日24時間の中に、私の知り合いの知り合いの中には24時間の10分の1を神様に使える人がいます。この時間は必ず祈ったり聖書を読んだり、なんか奉仕をしたり教会掃除をしたり、そのように自分ができることを探して神様に時間の10分の1を献金する人がいます。だから今支えという中にはいろんな意味が示していることを覚えたらいいなと思います。そして全世界に主の福音を述べ伝えるために献金をします。私の教会はこの社会では NPO というじゃないですか、NPO という団体があるんですね。これは英語で Non-Profit Organization ですね。このお金を貯まるために、私が有益お金を得るために働きすることじゃなくて、お金が入ってそのまま全部使ってもマイナスができても、いい目標を持っていいことを考えてやる、この団体がこの NPO という団体ですね。ナンプロフィットオーガニゼーションということです。だからこのように教会はみんなが献金したものを残る、そしてこの献金がたまることではないんです。韓国の中に有名な教会があるんですけど、この教会は建物も本当に古いです。でも信徒は2000人ぐらい以上になるから、なくても本当にこの礼拝堂狭くて、礼拝を10回分けて、 10回で第1礼、第2礼、第3、第10までこの分けて礼拝をして、礼拝堂もこの2階にあるから全部階段で全部入るまではこの 待っているんですよね、狭くて。でも2000人以上にならればいい場所を探して一緒に礼拝した方がいいんじゃないですか。でもこれ、この教会は最初から決めたものが、教会の予算は毎月 10% だけ残って全部使えるって、宣教のために、この周りにいる人のために、貧しい人のために使えることを決めたんで、最初から。だから教会は中には本当に不便です。私も行ったことあるんですけど、本当に不便です。この食事するときも全部お金出して買って食べるんですね。韓国は今一緒に食べるんですけど、でも買って食べるんです。そういうことは現金がどこに使えるかの問題ですね、ここに書いているように、神様の福音が全世界に述べ伝えるために献金を捧げて、教会はこれを神様の御用のために使いますという、この約束が私たちの中にあります。そして神の御旨のそのように教え育ってって書いているんですね。また隣人々の救い、人々を救い主に導くため、良い証を立って、主と会う日までこの約束を固く守りますって私約束しています。献金をついてもう一回話したいことは、昔のユダヤ人はどういうふうに献金をしたのかを少し一緒に考えたらいいと思います。羊飼いが羊をこの育って、この草をあげたり水をあげたりするじゃないですか。でもこの落ち、この落ちじゃないんですけど、このもっともっと泊まる場所に帰るとき、羊飼いは自分の手に持っている杖を持って、この羊の巣を数えます。1匹2匹3匹4匹5匹6匹したら10番になったら、これは別に神様のもの。1、2、3、4、5、10番になったらこれは神様のものになるんです。この意味が何か分かりますか。私が持っているすべての中に、すべてのもっともっとから私のものではないんです。この中には必ず神様のものがあります。だからユダヤ人が数えたこのことを考えたら、本当にもういい証になると思います。私が持っているすべてのことの中に神様のものは何か、時間、私の賜物、いろんなすべてのことを考えて、神様のものを区別することが信仰の始めかなと思います。そしと個人的に、個人的にですね、個人的な祈りと家庭の礼拝を務め、神より預かった子供たちを神様の御旨にそのように教えて育てって書いています。一人になったら個人的には祈ることが私たちが約束しているものです。一人になった場合は祈りなさい、祈ってください。だから教会のために、そして家庭のために、この周りにいる人のために、病気がある、悩みがある、いろんな方のために祈ってください。そしてこの人数が増えたら、2人3人家族になったら、そして隣にいる人と集まったら礼拝してください。これことが私たちが約束しているものです。そして子供をこの教え育っていることについて、本当に大切なものかなと思います。 私が韓国にあった時、私この小学1年2年3年生担当だったんですね。その時はこの子どもが130人あったんです。そして先生たちが40人だったんですね。合わせたらもう親保護者全部合わせたら300人以上になるんですね。だから この働きの時、私がよく質問されたことは、聞いたことは、先生どうしたら子供を精神的に育てることができますかということ。よく質問されたんです。でも私がこの答えし、簡単に答えることができなかったんですね。いろんな基準があるんじゃないですか。みんながこの親一人一人が持っている基準も違うんです。この子供が成功することが、社会的に成功することが大切なものか、そうじゃなくて、その子供の中に信仰がこのあって、イエス様を信じて救われることが本当目標もこの棚によって違う、変わります。でも私たちがいつも願っているのは、信仰も持って社会的にも成功したら一番いいんじゃないですか。みんなこれ欲しいです。でもですね、勉強は一生懸命したら成績が長寿になるんです、だんだん。でもですね、信仰は私がどのように人間の努力によって得ることではないって私は話したことがあります。これが問題ですね。みんなこの信仰がこの不快になりたい、もっとイエス様を信じることができるようにというこの希望を持っているんですけど、ただこれは簡単にできないことですよ、ね、でも一人になった場合祈ったり、二人三人がなった場合礼拝したり、これを子供たちがよく見ているんです。これが本当に大事なと思います。だから私がただ話して 1プラス1は2ですよって教えなくても、今一緒に住んでいる子供たちが いつも見ている親が実際に行っていることを子供はよく見ていることですよね。だから私の記憶の中には私のお母さんは、前はイエス様を信じてなかった時は、まあ、自由に、まあ、世の中に住んだんですけども、イエス様を信じて後で夜になったら、私の記憶の中にはいつも祈っていることを覚えています。今もですね。そして聖書を読んでいること、そしていつもお母さんのこの聖書は買ったばかりですけど、1年2年になったらこれが全部壊れて、このなんか古いものになっているんです。これを見て私は、お母さんが本当にイエス様を信じているねという確認することができます。ただ教えているんじゃないんですよ。でも私は見えます。私の目には見えるんですね。だからこの子供をこの教え育っていることは、この教えという言葉が本当に言葉で、これはイエス様はですね、前はこれをしましたというのを教えることではなくて、本当に私が信じているイエス様をそのまま見せることかなと思います。目に見える教えじゃないですか。この人間の脳は本当に不思議ですよね。本を読んでこれは大切ですねと覚えるためには記憶は短くなるんです。でもこれを読みながら、言いながら、話しながら、この内容を話しながら覚えたら、もっと脳がこの記憶、この覚えることは少し伸びて長くなるんです。でも本当に絶対忘れない、この勉強する方、勉強方は見ながら、経験しながら、経験したことは全然忘れないです。信仰はそういうことです。 ただ神様の御言葉を聞くことではなく、これが心の底に届いて、これが日々の中に実現するまでできることを、そばにいる人が見えることができるならば、その人は教えることができます。これが良い証を立ち上げという言葉が後で出るんですけども、これは一緒です。福音を伝えるために、この救いを伝えるために良い証をすることは、私が先に神様の御言葉を聞き、そしてこれが行う、実際に行っているならば、良い証を立つことができると思います。この約束は、最後の部分は、主と会う日までその約束を固く約束をしますということを書いています。私は主の祈りと教会の約束、本当に大切だなと思います。なぜなら、私たちが毎回繰り返して神様に祈っていることです。約束しているんです。今日の民数記の30章2節3節に何を書いているんですか。ただ約束ではなくて誓願ですね。私が神様にこれをしますって約束しても、神様が話したことは、あなたの口から出ることは忘れなくて、この行いなさいって書いてるんです。でも私たちはこの誓願ではなくて約束を結んでいるんですね。これを毎回生産式をする前に、これを覚えて告白しています。主の祈りも毎回の礼拝の中に祈っている言葉です。だからこれ大切ですよね。教会の約束もそのように大切します。大切になります。だからこれをいつまで約束を結ぶか、主と会う日までです。そしてそのように、ただ約束を結ぶことじゃなくて、こっちに固くって書いてるんです。固くことは、私の意思が必要です。ただ簡単にできることじゃないか、意思が必要です。守ることができない時もあるから、戻らなければならないんですね。帰っていかないならならないんですね。意思が必要です。私たちはこのように約束を結んでいることです。最初から今までこの長い話だったんですけど、いろんな約束があります。でも私たちが口で話しているこの約束は、大切にする人には神様の祝福があることを知事と思います。皆さんの日々の生活の中に、なんか私の信仰は心配とか、私は今ちゃんとイエス様を信じているのかどうかを確信チェックするためには、この教会の約束に戻ったらどうですか。私が神様の恵みによって今生きているのか、本当にイエス様を主とキリストと信じているのか、そしてバプテスマを大切にしているのか、教会に加わっているのか、どういう意味か、そして約束を固く今私が守っているのかどうか、これが私の日々の中に信仰的なチェックリストになったらいいかどうかと思います。皆さんの一生の日々の生活の中に神様と共にあることを経験する、もう一週間になるために私もお祈りします。じゃあお祈りします。愛する天の神様、私たちは少なくても月1回この生産式をするとき、この教会の約束ということを神様に告白しています。この約束をただ私一方的じゃなくて、神様との関係の中にこの約束を固く守ったいという告白をしています。その内容をもっと大切にしながら、一行一行文章一つ一つを考えながら、神様に信仰生活ができるならば、 神様本当にいいと思います。力を与えてください。意思が必要な部分もあるし、私がちゃんとできない部分もあります。でも私が人間の弱さがあるので、本当に罪深い人なので、なかなかできないことはあります。でもその時神様の働きによって、神様の恵みによって、そしてイエス様の働きを通して、聖霊様の導きを通して、そういう私ができない部分ができるように変わってください。すべてのことを神様に委ねます。本当にこっちに集まって礼拝している一人一人が本当に神様、生きている神様を経験し、そして本当に生きている神様を信じながら信仰生活ができるように神様祝福してください。感謝してこの祈りイエス様の名前を通してお捧げいたします。